皆さんおはようございます。9月までですね、しばらく主の祈りのシリーズがですね続きました。で、10月の第2週からエピソビテの手紙に入りましたね。で、最初の頃はですね、三位の神の愛の結晶ということで、父なる神様が、子なるイエス様が、聖霊なる神様が私たち教会を、私たち自身をどんなに、愛しておられるか、その愛の結晶として私たちを育んでいてくださるかということを御言葉から、見ました。で、このエピソビテの手紙のテーマはですね、今までご一緒してきましたように、一言で言うならば、私たちって誰というですね、私たち教会の本質って何なのか、教会って何なのかっていうことでしたね。それをまあご一緒してきたのでありました。1章、2章、3章とですね。で、紀元前6世紀に建てられた有名なアルテミス神殿というですね、立派な神殿。まあ、それは本当にこの、はっきり言うならば、いかがわしい様々なその罪の根源のような役割を果たして、当時の、人々を経済的には栄えさせ、けれども道徳的には大敗させていた。そういう真っ只中でクリスチャンになった人々を励ましたい、迫害にあっている彼らに、神様の励ましを、命を吹き込んでいきたいという熱い思いを持って、パウロはこの手紙をみんなで回覧してもらうことを意図して、書きましたね。ですから今日の私たちに対してもこの手紙は当てられているということがありますけれども、で、これまでですね、何度も、見てきました。今日もまた出しますけれども、出していただきますけれども、じゃあちょっと写していただきましょう。まず今日のタイトルはですね、神から招かれている幸せ。そして、前半と後半ということでですね、次お願いします。この、1章から3章まで、先週までのところはまとめると、世界大の家族が誕生したという。ね、だから、一致とホーリネスが必要だということですね。今日から始まります4章。そして5章、6章とこの後半部分っていうのは、その前半部分を受けて、だから、一致とホーリネスが必要なんだ、ということが言われていると。その後半にいよいよ、入っていこうとしているわけでありますが、で、その直前がですね、とてつもなく大きな、いわば宇宙大の家族に私たちは入れられたんだという喜びに、はち切れそうな、パウロの言葉で終わっていました。ちょっと次出していただきましょう。3章の17節の後半からですけども、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。もう本当にドロッドロの罪の闇から引き上げていただいて、本来ならば神様から特別に選ばれたイスラエルの民だけが受ける祝福を、このそのイスラエルの民と異邦人の間の、このものすごい憎悪の壁をですね、打ち破って、一緒にしてくださって、そしてその愛をもう遠慮なく注ぎ込むようにしてくださった、その中で私たちは神の子供だ、キリストのこの体なんだ、そしてこんなにも愛されてるんだということがもう嬉しくて嬉しくて書いていった。その、ね、感謝の祈り、また賛美に続いてそれを受けて、さて、なんですよね。で、この4章の一節を写していただきましょう。このさて、っていうね。で、さてっていうと、今までバーッと話してきて、で、さてってこう、どうでしょうか。なんか話題を変えるときにですね。まあ、今までのことは、それはそうとして、ところで、みたいなニュアンスが、まあ、あるわけです。ね、でも、元々の言葉では実は、そうだからこそ、とかね、それだから、だからという、そういうニュアンスの言葉です。ね、 そんなふうに訳されている、聖書もありますけども、ですからという意味でね、受け止めていきたいと思うんですが、その、これまで見てきたような絶大な神様の愛に愛されているという事実があるから、だから、その次、主にある囚人の私は、あ、ごめんなさい、その次っていうのはすいません。今の御言葉もう一度戻っていただきまして、主にある囚人の私は、あなた方に進めます。あなた方は、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。で、この、また手紙ってザーッとこう一気に読んでいくと思うんですけれども、私たちはそれを細かくちょっとずつこうね、見ていきますので、ついこう、ここだけの言葉のニュアンスで受け止めやすいと思うんですよ。そうするとどうしても、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。というとね、なんかこう、どこか、よし、やるぞとか、なんか緊張するなとか、こういう言い方勘弁してとか、そういう反応が出てきません？ね。もう、私もですね、どうでしょうかね。日本イエス・キリスト教団の御影福音教会の牧師にふさわしくって言われたらなんかもう、ピーンとこうね、わ、今日ネクタイしてんわ、とかそういうことは、この教会の場合はね、ありませんけれども。この教会はありませんので、失礼な意味じゃないですよ。だけども、やっぱりどうでしょうか、皆さんがクリスチャンにふさわしくというふうに言われてしまうと、なんかこうキュッと、頑張らなくちゃいけないような緊張を覚えるかもしれない。でもそうじゃないと。そうじゃない。で、というのは私はあなた方に進めます。主にある囚人の私。囚人というのは、以前見たように、キリストの愛に取り囲まれている、もうがっつりと守られていて、もういろいろ外から来るんだけども、でも、キリストの愛にがっつりと守られている私は大丈夫なんだという意味で、キリストにある囚人とされている。そのパウロが命令じゃなくって進めている。命令する必要なんてないんです。一章、二章、三章で、パウロ自身がいただいてきて、みんなにも伝えてきた、その神様のこの三密体の愛のこの結晶として注ぎ込まれているところの愛を受けているものとして歩むならば、ここから言うことっていうのはもうわざわざ命令しなくってももうすでにあなた方が与えられている恵みを確認するだけですよね。ということで進めますよって言ってるんですよね。進めますよ。命令じゃないよ。だ命令形が次々出てくるんですけども、その根底には、ね、神様からのこの愛が前提だからいける。というのがあるわけですよ。で、進めている。で、召されたその召しにふさわしく言いました。この召された召し。で、この召しっていう言葉がですね、結構使われてるんです、この後にも。4節もそうですよね。すいません。じゃあ次移していただきましょう。あなた方が召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、うんぬんと。この召されるっていうことはどういうことかというと、呼ばれる。ね。お声がかけられる。招待される。招かれるっていうことです。ね。だから、新共同訳聖書はですね、とても、わかりやすいんですけども、その次移していただきますと、4章の1節ですね。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。ここですね。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みって進められている。招かれた。教会って何かっていうと、神様から招かれた人たちの集まりなんですよね。で、いやいや別に、招かれたわけじゃない。で、僕は私は自分の意思で来た。ね、誰からも別に強いられたわけでもなければ、招かれたわけでもない。ね、あるいは招いてくれたのは、ね、誰々さんだ。誰々兄弟だ。誰々姉妹だ。ね、いやいや、そうじゃなくて、そうなんですけど、私たちの意識としては神様から招かれたっていう意識がなくても、実は神様から天地の作られる前から不思議、もうどんなに考えたって私たちの理解をはるかに超えたことですけども、先の先まで知り尽くしておられる主が全部作る前から全部分かって選んで、そしてその選びの中で、だから、あなた方は選んだんだから来てちょうだいと、招いて、招かれて、今私たちがいると。だから、私たちが今こうして ね、周りを見ると、ね、何人もの巨大姉妹方がおられる、またズームの向こうにも、今、一人で画面に当たっておられる方も、それぞれみんな繋がっているということをご存知ですけども、そのみんなは、一人として神様から招かれていないけどもいるっていう人はいないんですよね。招かれたんだから。その招かれたっていう神様からの、おお、神様招いてくださったんですねっていう、その愛に、分不相応な聖なる神様すべてを作られたお方が、こんな私を招いてくださっているっていう、その、そこから来る素直な応答として生きるときに、こうなりますよ、という勧めなんですね。さて、そういう意味でこう命令系なんですけど、命令じゃないっていうことを心に留めながら、見ていきたいと思うんですよ。ね。で、この4章1節の最後に、ふさわしく歩みなさいね。ふさわしく歩むっていう、ね、歩むっていうのは、それは生きるっていうことなんですよ。歩むっていうのは聖書の世界では生活する。ただその時だけ、主に向かって賛美を捧げたり、祈りを捧げたり、礼拝して、その後は違うのではなくて、ずっと歩むっていうのは生きる。神様から招かれたものとして生きてますよね。これからもそうですよね。っていうことが言われています。ね。じゃあその神様から招かれているにふさわしく歩む、ここで進められている歩みっていうのは何か。そこから、クリスチャンとして、これは確かにクリスチャンに与えられている、いわばこう四つの美徳だよねってことが出てきます。四つの美徳っていう言葉では出てこないんですけれども、そう言える内容。じゃあ三節四節を見ましょう。ありがとうございます。平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったようのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。で、二節、次見てくださいね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍びと。ここに、ね、謙遜でしょ、柔和、そして寛容、そして愛をもって互いに耐え忍ぶという忍耐。この三つですね。謙遜、柔和、寛容、忍耐。これが、ここでパウロがまず進めていることなんですね。で、こういう内容を考えますと、しかもそれが私たちの生活の中でって考えますと、あ、そうか、家庭において、職場において、学校において、地域において、謙遜に、柔和に、寛容に、忍耐を持ってって考えると思うんです。それは決して間違いではないんですね。けれども実は、この、教会って何かっていうことを語ろうとしている、このエピソビテの手紙の前半が終わって後半の突破しにパウロが言おうとしていることは、実はそれは、ある場で、ある関係の中でこそ、この四つの美徳を養われていきなさい、ということなんですよ。それが先ほどちらっと映していただいた二節三節なんです。もう一度ちょっと戻っていきましょう。ごめんなさい。あ、そうです。すいません。三節四節です。すいません。で、そこに、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。それは、教会として一致を熱心に保ちなさい。あなた方、教会が召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、キリストの体の教会、その体は一つ。キリストの体の教会を導いている御霊は一つ。ということが言われている。で、その文脈の中で、私たちが、謙遜であり、柔和であり、寛容であり、忍耐を、この、表していくんだよ、っていうことをですね、パウロは言っているんですよ。まず、この、歩むと言いながらも、その、教会としての歩みの中で、この四つの美徳を、神様は発揮させようとしておられるんですよ、ということは言われている。ね、そこで、ありがとうございます。その次をまた出していただきまして、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、 耐え忍びということを見ていきますが、もうざっといきますね。で、一つ目、それが、まあ、謙遜じゃないですか。で、実は意外なことに、この謙遜っていう言葉が、エペソをはじめとする、その、いわゆる異邦人の世界において、どんなニュアンスで捉えられていたかというと、全然いいニュアンスはありませんでした。その、ギリシャの文化では、尊大なこと、偉いという、ね、あの人偉いな、あんだけ知ってて、あんだけ金持ってて、あんだけ有名で偉いな、力があるな、という、その尊大さこそが素晴らしい、という文化だったそうです。だから、謙遜というふうにここで訳されている、もともとのその言葉は、劣悪なとか、卑屈なとか、奴隷根性のというようなマイナスのニュアンスでしか、この当時の異邦人の方々の中ではですね、使われてなかったそうです。ね、でもそれが、この旧約聖書以来ずっと神様の前にへりくだるっていうことの美徳が説かれている、その聖書の価値観でもって、謙遜っていうのは実はこうなんだっていうことで、ここで書かれているのがこの言葉なんですよ。つまり、高ぶらないこと。傲慢にならないこと。どうしたら私たちはそういう謙遜という美徳を身につけることができるんでしょうか。第一にですね、私たちは作られたものに過ぎないということを自覚することです。私たちは、よく考えてみると、今自分が持っているものの中で、自分自身のこの中でですよ、ね。何一つもらってないものはない。で、このスライドに、入れさせたくの忘れちゃったんですけども、私だけお見しますから聞いてくださいね。こんな言葉あります。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらわなかったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？これコリント人への第一の手紙の4章7節なんですけど、コリント教会の人たちに対して、あまりにもその不一致がはびこっている、そして、この、人よりも自分の方が、優れているということで、何をとこう、いがみ合っている、そういう彼らを、戒めるために、パウロは書いているので、こういう言い方になってますけども、人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？でも、その人からもらったものの元々は神から。そしてこの、ね、体も、心も、そして脳も、全部神様からもらったもの。ね、だから私たちが、高ぶらないで、傲慢にならないで歩んでいくための第一の秘訣は、それは、自分は神様から作られたものに過ぎない。全部神様からもらったもので生きている。いや、生かされてるんだっていうことを自覚するっていう。ね、ある意味で旧約聖書はそのことをもう繰り返し繰り返しですね。ちょっと油断したら高ぶってしまうイスラエルのために対して言ってきたと思います。ね、私たちが謙遜に歩むための第2番目の秘訣、それは自分自身を正直に認めることです。で、これもですね、ごめんなさい、見言葉、聞くだけ聞いてくださいね。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば、自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。ね、みんなそうだよってパウロは言ってるわけですよ。パウロ自身も。みんな本当に自分自身がこれまでずっと振り返って、やってきたことを、思ってきたことを、人の前であれば隠れて、言ったりやったり、思ったりしてきたことをずっとこの吟味していくときに、どうして誇ることができますか？そういったことを一旦脇に置いといて、だったら自分で誇ることができたとしても、でも誇れないでしょ？私もそうですよ。みんなそうですよ。って、おっしゃった。だから自分自身を、素直に見る。ね、私たちが、謙遜に歩む三つ目の、秘訣。それは、私たちを救ってくださったお方の救いが、 どんなに豊かかっていうことを思うこと。私たちが日々御言葉を味わって、御言葉に感動して、ああ、主よ感謝します、そうですよね、って。御言葉を読みながら、味わいながら、聞きながら、アーメン、アーメンって、そんな風に、私もよく聞くドラマ聖書をですね、この聞きながらも、なんか、聞きながらも、せやせやとかなんかね、アーメンとかなんか言っちゃったりすることあるんですけども、そうやってこう、恵まれると、その救いの素晴らしさ、神様の恵みの素晴らしさが、この、入ってくる。そうすると自然に、どうして高ぶることができるでしょうかと、謙遜にさせられてしまう。っていうね。そういう意味で、私たちは神様の前に、自分自身でではなくって、神様によって謙遜にしていただいて、歩むことが許されているな、っていうことを、思うわけです。高ぶらない、傲慢にならない、歩みの三つの秘訣をですね、今、見ました。作られたものに過ぎない、全部いただいている被造物なんだということ。で、自分自身の中身を吟味するということ。そして、この、私たちを救ってくださったお方の救いがどんなに豊かかということを見ること。これ、謙遜。これはその四つの美徳の一つ目だったじゃないですか。謙遜ね。で、二つ目は何かというと、柔和じゃないですかね。謙遜と柔和の限りを尽くしってあります。柔和っていうのは、バランスの取れた中庸を意味するそうです。ね、バランスの取れた、偏っていない、ちょうど、ね、いいところに。それは中途半端な妥協を意味するものではありません。で、例えばその怒りっていうことで考えると、ね、柔和な人の怒りっていうのは、怒るべき時にもあまり怒りすぎない。っていうことと、決して怒らないっていうことの真ん中あたり、ということなのかというと、そういうことではない。ね。どういうことかというと、イエス様のように、つまりイエス様も怒るべき時にはお怒りになった。ね。ここは怒らなくちゃいけない。つまりこのままでは、お父様の神の栄光が汚されてしまう。とか、このままでは弱っている、傷つけられている、踏みにじられている人がますます傷んでしまう。とか、ね、怒るべき時には怒る、ね。そして怒る必要がなかったり、怒ってはならない時には怒らないという。これが柔和って言うんですね。で、この柔和という言葉は、聖書の世界ではですね、ほぼ自制という言葉と同じようなニュアンスでも使われることがあるそうです。ね、で自制というと、自分を制する。でこれもその言葉の矛盾のようなんですが、聖書の中で自制というときに、ね、自制ってセルフコントロールじゃないですか。ではセルフ、自分で自分をコントロールする、制御するということなんですけど、でも聖書をよく読んでいくと、自制っていうのは、神様が制してくれる。神様がコントロールしてくれる。神様のコントロールを歓迎するということです。ね、それはね、自制って、いやいや、神様でも誰でもない、他人でもない、自分で自分を制するっていうことのはずなんですけども、言葉の矛盾のようですが、聖書で言うのは、御霊によって制する、ね。自分を自分で制することができないから、自分を制してくれる御霊を歓迎して神様によってコントロールしていただこうとするというのが、それが自制であり、そうできる人が柔和な人だ。よいですよ。さらに、三つ目、今、謙遜と柔和って見ましたね。次は、寛容を示し、寛容。で、もともとはこの不屈の精神を表した言葉だそうです。寛容ってね、不屈の精神。でもそれが、新約聖書では、神様の人間に対する忍耐を表すのに用いられるようになりました。寛容っていうのはもともと神様の人間に対する忍耐。で、そうしますと、この神様が私に対して忍耐しながら私を愛し続けて私を諦めないで、寛容に 関わり続けてくださってるっていうことが分かると、そうするとこう、そこから人に対する広い心が出てくる。それが、この寛容っていうことなんだというわけですね。やる人は、これを復讐する力を持っていながら、決して復讐しない精神と言いました。復讐する力はある。チャンスもあるし、それは正当だと認められる。でも、あえて復讐しない。それが寛容と。第四の美徳、それは愛による忍耐。ね、愛をもって互いに耐え忍びってね、あります。この忍耐って言葉は、この先ほどの寛容と訳された言葉の実際的な働きを表す言葉だそうです。ですから、単に耐え忍ぶというだけじゃなくて、そこにこう許すってことも、ね、許せないんだけども、復讐することはやめて耐え忍ぶというよりも、その許してしまうということも含めた、寛容さ。それが、ここで言われている忍耐。耐え忍ぶということだと。で、その忍耐が現実に実を結ぶためには、ここに愛を持ってと書かれているように、その愛が必要だと。いいんですね。で、今日もですね、この礼拝の後で、まあ、できるだけ短い時間でと思いますけども、楽しい聖書の学びの、2回目をする予定になっています。その1回目の時に、神についてということでですね、神様は、愛の、聖書の神様ってどんな神様ですか？それは愛の神様であり、祝福の神様ですっていうことを学んだと思うんですね。その愛の神様、その愛っていう言葉、当時のそのギリシャ語では3つあって、エロースという男女の愛、あるいはストルゲーという肉親の間の愛、フィリアという友情とか普通の愛っていう言葉があったけども、それでは神様の愛は表しきれない。この理由があって愛する愛でも限界がある愛でもないからということで、アガペーという神様の無条件の愛を表す言葉が新しく作られたっていうことを学んだと思うんですね。で、そのアガペーなんですよ。だから愛を持って互いに対し忍びっていうのは、人間の愛ではなくって神様しか持ち得ない、その愛を神様からいただいて、その愛でもって忍耐するっていう、それがクリスチャンの4番目の美徳だと言うんですね。いや、もうこうして御言葉を味わっているともう本当にクリスチャンでよかったって皆さん思いません？ね。これを自分で頑張ってやろうと思ったら無理ですよ。ね、でも神様から力をいただきますから、そして何度失敗してもね、やり直せる。だからそこに希望があるなって、そう私なんかは思います。皆さんいかがでしょうか。で、この4つの美徳が私たちクリスチャン生活の特質だと、ね、いうわけですね。で、これらがさらに次のものを生み出します。じゃあ次お願いします。3節ですね。平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。ね、神様からいただいている恵みによって、その4つの美徳に、進んでいく、その先にあるのが、この、ね、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保つと、ね。平和の絆って何か。で、この、ここで言う平和っていうのは、実は三つの内容があります。で、その、平和の一つ目、それは神様との平和ですよね。神様との和解と言ってもいい。で、二つ目は自分自身との平和。で、三つ目に他の人々との平和。で、この順番も結構大事で、平和の絆って、その平和っていうのは、まず神様との和解が与えられて、神様と、ね、もう平和の中に生かされるようになって、そうすると神様からの恵みっていうのが余すところなく豊かにですね、注ぎ込まれ始めていく。で、そういう中で、二番目に来るのは、まだ人じゃないんですよ。まず自分ですよ。自分自身を受け入れることができなかった。自分が憎かった。自分がをこの好きになれなかった。自分を愛することができなかった。でも、神様がこんなにも私を愛してくださっているという中で、ね、安心して、もう全 部知り尽くしておられるにもかかわらず、愛してくださるお方の前でありのまんま愛されているので、自分自身を受け入れることができるようになっていく、その自分の平和、自分との和解、さらにその続きに初めて人との本当の意味でのこう平和というものですね、与えられていく。で、平和の絆、これもやっぱり教会でこそ、クリスチャンだからこその平和の絆じゃないですか。しかもこれはすでに与えられています、ね。教会はこの世のどこにも見られない神からだけ与えられる平和っていうものを与えられうる、そしてすでに与えられている、そういう生きた共同体だと。で、この平和の絆から堅固にされていくのが御霊による一致だというわけですね。さて、この御言葉のように教会の一致というのは御霊の一致と呼ばれている。平和が主から与えられたものであるならば、一致もまた主から与えられたもの、主からすでに与えられているもの。だから御霊の一致と呼んで、主の御霊がお与えくださるんだということが言われているわけですね。で、せめてこう、御霊が与えてくださるにもかかわらずね、御霊による一致を熱心に保ちなさいって書かれてるんですよ。ね、で、あれと皆さん思われません？だって神様はもうすでに与えてくださっている御霊による一致じゃないですか。だったら別に熱心に保たなくっても御霊が与えてくださっているままでそれでいいじゃないかと、まあ、思うんですけども、でもわざわざパウロはここで御霊による一致を熱心に保ちなさいよ、神様から与えられている四つの美徳に立って平和の絆を確かめつつ、御霊が与えてくださっている一致を熱心に保ちなさいよってどうして言われているかというと、二つの理由があります。一つは、私たちは神様から作られたものではあっても、決定的に罪によって大きなダメージをすでに受けている。でもそこから清められた、救われた。でも完全じゃない。だからまたずっと成熟に向かって、イエス様の似姿に向かって成長している、みんなそのプロセスの中にある。ということは不完全ですよね。で、不完全なお互いだから、御霊が与える一致をパシッと体現することはやっぱり非常に難しいわけですね。だから、それを熱心に保つことが必要なの。これ一つ目の理由。もう一つは、ね、せっかく一致していても、いや、一致していれば一致するほど、それを何とかして、ね、乱そうとする存在がいるからです、ね。それはもう言わずと知れた悪魔ですよ、ね。悪魔は何とかしてクリスチャンの一致を、なくそうとする。それを、不一致へと落とそうと、ずっと働いてるわけですよ。一生懸命。ね、熱心に保ちなさいってありますけども、こう熱心に悪魔はですね、それを保たせまいと思って働いてるから、だから私たちが恵みによって、ね、御霊による一致を熱心に保つことを、心していかなければいけないということなんですね。さて、それでは、もう本当に、やめなきゃいけないんですけども、あんまりこれからも話しません。短くしますけども、これらのキリスト者の美徳、教会の特徴っていうのは、いかにして与えられるのか、ね。それを最後に確認しますけども、その次見てくださいね。4節から6節です。少し長いですけども、あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、ね、ここでその繰り返しされている言葉に注目してください。体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるすべてのものの父である神は、ただ一人です、ね。この世では決して見ることができず、教会においてのみ見ることができるはずのその本質的な一致というものは、それは、実は必然なんですよ。だって、ここに見てください。ね。御霊は一つなんだ。その、御霊によってみんな招かれていて、 一つの体とされている。ね、まず御霊が一つって書かれてでしょ。そして主は一人。その主によって与えられている信仰、そのたった一人の主を、この、信じてバプテスマを受けた。さらに、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父は一人。ね、その三密体のただ一人のお方から来る私たちだから、だから、一つになれるし、もう一つだし、その一致を熱心に保っていくならば保てると、ね、いうわけですよ。何と失敗しても、何とくじけても、何とその一致が揺さぶられても、一つでいけるんだ、というわけなんですね。最後にですね、一つの印象深い言葉を紹介して終わりだと思いますが、今を生きるあなたへっていうですね、これまでにも紹介させていただいたことのある、聖学院、高校のですね、学長されている安藤理恵子先生のですね、言葉ですけれども、じゃあ次移していただきましょう。互いに愛し合いなさい。この戒めに従おうとするとき、実際にはまだ愛する心が自分に十分にないと思える場合でも、愛を志した時点で、私たちは大切なものを手に入れます。私たちの中の何かが、今選ぼうとしている道は正しいと心を落ち着かせてくれます。たとえ選ぶことに葛藤や困難があるとしても、私たちの心に平安と呼ばれるものが始まります。ね、そして、次です。自分の選択に対する納得と落ち着き。満足という言葉にも近いかもしれません。虚しさとか妬みとか自分の心を食い散らかす感情から脱却する道に自分が移り、心に自由が戻ってきたと感じることができるのです。愛することはそれそのものが人間にとっての報酬です。ですから、本当の愛は見返りや結果を求めないのです。求める必要なく心が満たされるからです。そんな生き方を選び続ける人のことをイエスは私の弟子と呼びます。これがクリスチャンだ。これが教会だと、ね。さらに、イエスの弟子の定義は、教会に行っていることや洗礼を受けていることではありませんでした。この生き方に進もうとしている人がイエスの弟子であり、それを確認し、励まし合うために洗礼や教会があるのです。次で最後です。イエスはこの新しい戒めを通して、本当の愛を生きることによって、で得られる永続する安心と平安に今日も私たちを招いています。四つの美徳がパウロによって語られ、そしてその向こうにある平和の絆による御霊から来るところの一致。それがまず、ね、家庭もそうでしょう。地域もそうでしょう。職場も学校も。けども、まず、この私たちの教会で、キリストの体の中でっていう。つまりその神様から与えられている愛し合いなさいという命令を実践する場として、その愛において私たちが育まれていく、愛において時にはくじけながらも失敗しながらも成長させられていく、その場として私たちはこの神の家族を与えられている、ね、一緒に成長していくのが私たちなんだということをここからもう一度確認したいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。 愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたは私たちを招いてくださいました。あなたから招かれている幸いをもう一度覚えて、本当にありがとうございます。愛において鍛えられていく、成長させられていく、そのような場として私たちはこの素晴らしいあなたが与えてくださった家族と共に歩まさせていただけることを感謝をいたします。どうぞ謙遜を、どうぞ柔和を、寛容を、そして愛による忍耐を私たちに与え続けてください。平和のうちに、主よ、御霊による一致の中で許し合って祈り合って励まし合って支え合って歩んでいくのが私たちであることをもう一度思い起こさせてくださって感謝します。主よ、今コロナ禍にあって、それが本当に難しい、お互いに会って手に手を取って話し合って分かち合って交わって祈り合ってということが難しいこの中にあって、主よ、どうぞ本当にあなたからの知恵を、あなたからの愛を、あなたからの忍耐をいただきつつ、主よ、この恵みを実践していくことができますよ。主よ、私たちを励まし支えてください。特に今孤独のうちに、そのような神の家族からの支えを切に必要としている方々に、どうぞ私たちを通してあなたが届いてくださいますようにも切にお願いいたします。感謝します。御手にお委ねし、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。